ハリウッドの2年前の映画見ましたね。
見た。
どうでした？
僕はあれゴジラだけが出てくるんだと思ったら、なんかわけのわからん怪物が出てきたからさ、ムートン、なんだこれと思って。
コマドーマみたいなやつ。
テレビでこの前やってたのに、全然。
だからね、なんかちょっとやっぱ違うな。ハリウッドのゴジラっていう感じ。
あれはそのムートン。ムートが現れて、でゴジラが、ムートが現れた後に現れて、ムートがめちゃくちゃやっとるので、それ倒して向かっていくみたいな感じでしたね。
ハリウッドのパンフレットもあるんですからね。
すげえな。
すげえ。もうここまでですけど、あれはするんですけど、でもなんか、このハリウッドのリメイクがむちゃくちゃ成功したんだって、むちゃくちゃ売れて、だいたいこれが、160-170億で制作して、まあ、興行収入が全世界で570億ぐらい、めちゃくちゃ儲かってるよ。
そのゴジラもすごいいろんなのオマージュしてて、やっぱり原発はね、出てくる。原発の話と地震の話が出てくるんだけど、あと渡辺謙の役どころが芹沢だったよね。
そうですね、芹沢一郎って
。そう、芹沢博士って、あれでね、やっぱね、いろいろオマージュはしてるん
だけど。芹沢博士っていうのはさっき俺が言ってた、死んだ博士が芹沢博士っていう人で、
そうなんだ。
で、芹沢一郎っていう、下の一郎っていうのは、最初の初代ゴジラの映画監督が本田一郎って人だったね。そう、そこから撮ってるんです
よ。だから、本当に、ゴジラ大好きな人。
ああ、知ってるんですね、だって。
こと、ちょっと好感が持てます
ね。でも、ムート出てた時はいろんな意味で、おおーと思ったりしたね。なんだこいつだと思って。
ゴジラ自体は、このゴジラかっこいいと思う。
でも、そんなにゴジラ出てくる感じじゃなかったかな。
こっちから出るレーザーがなんか、よえなって思いましたね。
あ、でもちゃんとね、ちゃんとゴジラのあれになってるよ。
ゴジラらしい。
放射熱線になってる。
放射熱線。
なんかいろんな言い方があるんだよね。放射熱だよね。
一応なんか核を帯びてるんですよね、あれは。
なんでこのゴジラも言ってて、放射熱線吐いたもので、もう放射能のモニタリングポストとかいろいろ使っとったでしょ。モニタリングポストが上昇してますとか、いろんなこと言っとったじゃん。
最後、半減期めっちゃ短い。
半減期が短すぎて、そこはご都合主義だなと思ったりはさすがに。まあでもそうしないとさ、
半減期数日とかでした
ね。超すごい。だって新しい物質作っちゃってるからね、こちら。でも、いろいろ衝撃な部分もあったけどね、最初に出てきた、アナゴみたいなゴジラも衝撃だったけど、
マスクある
から熱線吐くときに口が裂けたのが衝撃だった。
そうですね。
バカッちょっと思って、
あとあれこそなんかあんなっぽい目が違いますよね、今までと。
死とじゃん。
今までと汚いから、
そこはちょっと生物を超えてきたなと思って、あと口の中が意外と気持ち悪かったね。
気持ち悪いとこ気持ち悪かったですね。
でもちょっと面白くない。だって最初ちょっとエンジンかかるみたいに炎が出てさ、そこから紫色に変わって、またエンジン切れたのようにまた放射能が出てプスプスプスって消えてったから、すげえなと思って。そこはまあでも強すぎて、
そうだったね。
3区全滅してるじ
ゃん。あいつなんで今回あったんですか、東京にこう向かうって言ったんですか。なんか言ってましたっけ、理由みたいな。はじめなんか東京来て、その後次鎌倉くんがなんか出て、そこから東京に来て
さ、なんか言ってた気がしなくもないけどな。
なんで東京に。
でもそこら辺は不明な部分はやっぱ多いと思うけど。いや、
なんかさ、エヴァもさ、首都が出てくるときにさ、なんで第三新東京の上ばかりに発生するんだみたいな。
あれは明確な理由があるから。
あれ何でしたっけ。
あれは、北の中にギリスがいるんで、そこ
って。ああ、そうか、そうか。
そういうのはないよね。
そういうのないよね、今回。
やっぱ、そういう謎解きじゃないけど、そういうものをうまく含ませるのがアンダ流なんですよ。
アンダ流
ですね。
考えて。
そう、だから最後の
まさに
場面が、
まさにあれだ
よ、尻尾をさ、うん、取って終わるじゃん、 あれ何っていうのがすごいあってネットで、
いろんなあれが
分からんっすね、
う
ん、
で意味が全くないのかもしれないし、あるのかもしれないしって分かんなくて、
うん、お好きに考えてっていうこと、うん、でもね、完全な個体になろうとしてるとかさ、翼が生えて大陸の方とかさ、うん、すごいいろいろと話は出てると思うんで、うん、まあある意味そのね、完全個体になろうとしてるやつらだったんじゃないかとか、あと言われてるのはそのね、人間の怨念が相手になってるんじゃないかとか、うん、あと一部はあれね、あの不審兵、東京に現れる不審兵に似てるっていうんです
よね、巨神兵で、そうですね、あのレーザーも巨神兵ですもんね、
うん、人によっちゃあれが巨神兵になるんじゃないのって言って
た、そう
だから巨神兵東京アドバイにつながるんじゃないか、
ジブリの巨神兵をデザインしたのは、うん、あのエヴァのアンの感じ、
あ、そうだよ、だってもともとあれでしょう、あの宮崎駿の弟子なんですかね、
まあ、弟子みたいな、まあ要は弟子みたいな感じです、
あれ後継者だ
も
と、
うん、そうだからなんかそこをやっぱり入れてきてるんじゃないかみたいなのも、うん、
いろいろある。
いろいろあります。ちなみに、まあ、ハリウッドは160か70億ぐらいで作ったと言われてるんだけど、うん、今回のシン・ゴジラは15億ぐらいで作られてる。だから10分の1。
あ、そうなの、うん、CG なんで。
まあまあ、うん、まあ、制約があるんだね。いろいろスポンサーがつかないだとか、うん、日本の映画業界はしょぼいだとか。ちなみにですね、2週間ぐらいかな、経ったけど、あれ2週間、あ、2週間ぐらいね、経ったけど、このシン・ゴジラが今21億ぐらい。
あ、そう。
日本だけで、日本だけで、だから割と出だしはよくって、で、
もうあれだ
と、で、そう。で、一応ハリウッドは63カ国、世界で上映してるんだけど、このシン・ゴジラは100カ国。
そう
予定してるから、だから今後世界に出た時にどんな反応でどんだけお客さんが入るかによってまた変わってくるかもしれない、
あんま海外向けしなさそうだよね、
そうっていうのも言われてる、ちょっとやっぱ難しすぎるし、日本の政治の要素をかなり入れすぎてるっていうのは
日本人はものすごい面白いと思うけど、うん、これは面白かったよ、うん、
そんな政治的な、政治的っていうか、まあ分かるからね、同じような仕事をしとるもんで、
うん、ランドが政治家だっていうの途中まで気づかんかった、ただ普通の事務屋だと思って
意外にね、内閣府官房長官的な、う
ん、全然役職がつかねえんだ、
下に出てるってやつ、夢んじゃん、
そうそうそうそうあれ読ませる気ないもんね
なんとなく出しただけで、ちょっとあれがね、疲れちゃったんで、俺はね、最後までしっかり読んでた。だからあの、無人在来線爆弾も俺は最後まで見てたもんで、
俺もあれは気づいたんだ
けど、ね、
途中でさ、自衛隊のヘリとかの名前がバーッと出てるじゃんね、あの辺でまあいいか、
まあいい、
雰囲これは雰囲気を楽しむためのもんだって、
で、いいと思う、うんうん、そう、海外の人が見た感想で字多すぎ的なのは言われてて、難しすぎるよみたいな、こんなん流行んねんよみたいなこと言ってる人いたけど、でもやっぱ
あれ演出なの、
うんうん、結構ね、海外のファンが多いみたいなんだわ、この雑誌でもね載ってたけど、フィギュアむちゃくちゃ集めてる人とかいたりさ、
うん、難しいね、
だからどうなるかっていうことでね、ハリウッドに負けずね、まあ、一応元祖は日本なんで頑張ってほしい、うん、ハリウッドはもうね、続編がね、2つも予定されてて、2019年にまたあのこの前のハリウッドのゴジラの続編でキングギドラが出る、
お待たせしました、
が予定されてるので、
やっぱあれだね、稼ぎはコンテンツなんだね、
だあれ稼ぎが OK よ、
海外はそのドンパチがさ、その派手さが人気なんじゃん、
それもあると思う、やっぱそのね、エンターテインメントとしてかなり心得てるところあるよね、うん、
だから今回のゴジラはどこまで、
ドンパチ少ないもんね、
自分たちが終戦いないのに普通に何か入れてってつもりで、
俺の今回の映画の見解を示していいですか。
え、示してなかったんですか。俺なりの、はいはい、もちろんもちろん、
なんかこれ秘めたる思いが、
はいはいはい、
子供生まれたんじゃないですか。
マジか、大丈夫、
子供じゃなかったそこで秘めたる思いを
あ、ごめん、子供生まれるっつって
緊張きなりましたって
秘めたる思いどうしたの。
ちなみにベビーゴジラとかそのミニラとかそのいろいろ子供ゴジラ
も出てる。あ、なんかいるよね、ミニゴジラみたいなさ、ちっちゃいやついるよね、うん、デストロイヤーの次の作品じゃない出てきたの。
いや、そんなあるじゃないと思う。
違う、昔の話が昭和のやつはあのまんまのミニラっていうやつが出てくるんだけど、平成ゴジラは、ね、モスラの時かな、モスラの後かな出てくるんで、
ちっちゃい猫ゴジラで何回かできます。
出てくる、出てく
る。タイトルがゴジラの息子っていう、これ、ミニラミニラ、これ見るべきだね。一番見るべき、息子が生まれる、
そう、尻尾踏まれてバーって、うん、
そのあの出す火炎放射が輪っかなんですよね。
で、
見てないけどね、
ここまでとすごい。
全
然似てないだ
ろ。似てないですよ、これ。なん
だすごくない、
おっさんやん、ただのっていう、
ね、眉毛太くないみたいな。
え、巨人みたいな。
だからそこも
平成のミーラはまた全然違う。
違う、
そう、だから全然違うわけよ、今までのやつ見てると。
本当だね。
そう、だからいろんな楽しみ方がありますよね。うん、で、ナオミのその
秘めた
の、俺の秘めたの思う。ちゃんさ、最後にさ、あの尻尾が映るじゃん。尻尾に 人みたいなのがおったじゃん。で、放射能的な、原発的なメッセージがあるじゃん。見てると思ったの。なんか今、日本はもはやもうこれはあの、答えを出す、突きつけられてるんじゃないのかっていう。原発に対して。イエスかノーか。みたいな。で、俺は最後、言って、なんかさ、ずっとその、日本が決めかねてるわけじゃん。まあ、攻撃するしないっていうのもそうだしさ、
不明不断的な、
そうそうそう、鎌倉でさ、あ、でも2回目にゴジラが出てきたのにさ、ずっとその東京に来るまでさ、あの何だっけ、あの何川だっけ、なんか川のところで線張ってたじゃん。あそこまでさ、ずっとさ、
玉川かな、
玉川だっけ、あそこまでずっとこう来られてるわけじゃん、はいはい、みたいな。2回目だったらなんかもうちょっと早く食べてきにかったのって思ったけど、だけどずっと来ちゃってるわけ。なんかそういうその対応の遅れとかさ、そのゴタゴタゴタっていうのがあって、だけどもう最後はどこかで決断しなきゃいけないんで、あの今それを日本、あそこの日本の中に今の日本を映してるのかなって思ったのと、なんかその放射能での特別繊維してっていうのが、なんだろう、人間が作り出したものを止めるのも人間だよ。で、それで人間が作り出したもので人がこう今死んじゃったら、あのゴジラが来てね、最後その尻尾に人間があったのも それで犠牲になった人たちだよ。だから今どうするのっていうのを問いかけられてるのかなって。一回できちゃったもんだ、最後さ、ゴジラあのままあそこで固まって動かなくなってあそこにあったじゃん。なんで一度作ってしまったものってもうそれを完全に消し去ることもできないんです。であそこにもうそのもうできたものはもう消すことができないもんで、それとあとはどういう風に対応していくのかで、なんかそういう問題提起的なものなのかなと思って最後に聞いておきました
。伊藤さんどうですか、合ってますか。
これは答えが申し上げてるわけじゃないから、いや、そういうものじゃないかな
っていうのがあるかなって。似た感じ俺思ったね、やっぱね。
思った。
なんか言いたいことあるんじゃないかなみたいな。そう、なんか、これ一応2回見たんだけど、早すぎたし、難しすぎたし、もう一遍しっかり見ようと思って。あと、俺ね、撮ってた席が近すぎたんだわ。もうそうそう。めちゃくちゃ近すぎてさ、もう字が見えんし、なんか焦点合わなかったじゃん。もうちょっと離れてみようと思って。
首痛いやつ。
やっぱ、気になったセリフとしては、最後、まあ途中かな、途中、石原さとみがさ、で、結局、まあアメリカは、結局あの、一番上が判断するけど、あなたの国は誰が決めるのっていう風に言ったセリフがあるんだけど、それ面白いなって思ってたね。 普通、ね、トップが決めることさ、なんかトップが決めるよりトップが決めてないような気もするじゃん。これすごい言えて妙だなっていうふうに思ったし、あとなんか最初すごい省庁ごとにさ、大臣が議論するんだけどさ、で最後その長谷川さんでさ、これとこれとこれを調査してくださいって言うんだけど、その他のその官僚が、で今のって結局どこの省庁に行ったんですみたいなセリフがあったんだけど、それがすごい上手いなって思ったんだよね。
すごいわかるね。
あの筋肉はすごかった。
そう、結局そういう具体的に言われないと動けない、その歯がゆさ、難しさ、縦割りみたいなのがすごい、やっぱここで調べられてないとやれないなっていうのが、ここまでやりていたすごい。
そうだね、確かにね。
これは身近でもあるんだね。
身近でもあるね。
じゃあ当たるわみたいな。
そうだね、
やっぱり
ここまで印象的だったのは、フレーズとしてはトップがコロコロ変わるのがこの国の良さだみたいな、何度もこのコロコロ変わったところで国自体は機能していくっていう、
そうね。あと逆にそのなんだっけ、しゃがれた声のあの代理で
平泉生
がさ、結局あれは ね、責任取って辞めるってなったけど、それは全部その自分のシナリオ通りって言ったのはちょっと感動だったよね、ある意味。まあ格好悪いんだけど、あの旗から見たら、まあ、それはある意味その政治家の責任の取り方っていうかさ、ある意味その役割、なんかいろいろなんかやっぱ世間に文句を言われて辞める、でもそれがまあ一つの政治家の仕事だっていうのは、やっぱりリアリティがあるのかな。
あれやっぱアメリカと日本とのパワーバランスはそんな感じなのかな、
って言われてるよね、やっぱ
そんなに言われても、アメリカの合流さんに関するのかな、
そういう意味で、ね、いろいろフランスにちょっと頭下げて、ちょっと別のところから協力を得たりだとかっていうのは苦手だけど、すぐこういう緊急事態になったら、まあ、そういうこともできるのねみたいなことを伝えたので
パターンするのは、
そうそう、
あ、
試合戦になるかどうか、
そうそう、最後までなんかしっくりこんじゃなくて、どういう人なのかよくわからんかったのが、後半ランドウとすごい仲良くしてた、あのメガネの、
あの、マツオサトシ、
マツオサトシ、
誰誰どれ、
あれは、与党の、
そうですね、本当ですね、
あれだよ、
保守第一党政調会長、うん、だから政治家仲間なのか、
そうそう、で、将来的には、
うん、政調会長、
あの、党の代表になってくるんで、その時に、一緒に活躍したってやつも、だから下で働かせるって言ったから、ね、お前らが時期の日本を背負っていくやつだと思うんで、その元で働かせてくれよなみたいな、幹事長の側って言
った冗談を含めて、仮は幹事長のポストでやったりとかして
、なかなかあれだよ、あの地味なところで活躍してる人間だから、ミーバイブリーダー、
その人の肩書きが一瞬で多分消えとるので全然入ってこなかったんだ。
多分肩書きが頭の中入ってないとさっぱりだと思う。
そうなんですよね。この人どういうポジションで肩書きって
るの、ね、
海外には割と伝わりづらいかもしれないね、これは。
逆に分かりづらいか
もしれない。インテリの人だったら分かるかもしれないけど、
うん、この人ですね、市川美香子がすごい
役だったね。
環境省、
環境省自然環境局野生生物課長補佐、
課長補佐ね、
本当にありそうな曲だもんね。
本当すごい、
今ね、ネットでね、これ二次創作一番されてるのがあるか
な、ね、そうなん
だ、そうそう、この人の日常みたいな感じで漫画とか書かれたりとか、ね、
片桐ハイに出てたって
出てた出てた、
すごい、しとった
すごいいい役で出てたよ、あれ、
何役、
だから
いつもありがとうございます、
ね、お茶出した人か、
そうそう、お茶出して、
あーあーあーあ
ー、思わず出た
と思って、あーあーあー、
おばちゃん思い出しましたけどね、
300人近く出るから、あのどこで誰が出るかすごい見てたじゃん、
サイトおったら組出てたんだ、
出てた出てた、
え？
サイトバック。
どこ？どこ
で？あのサイトバックの
GM と。第一戦車中隊
長。戦車のさ場面あったじゃん、玉川戦とか。ああ。ここに出てきた。一瞬出てきた。
本当
に前田敦子。本当にあれワンカットずつしか出てきないからね、その辺の人たち。
本当入場出演的な感じなん
じゃないかな。
この出たいって言ってゴジラに。
出たい人は多いと思う。
ただ内藤拓実なんで戦車大将ね。
クレバ出てたの知ってる。
クレバ見る
ね。クレバは俺2回見てもわからなかった。
僕もわからなかった。
まあその自衛隊の中ですよね。
そうそうそうそう。クレバと思って
。クレバ出てるの。
ピエールだけは分かったよね。
ピエールだけは分かったね。
ピエールだけどこんな人だ。
はあのなんかあの
司令官み
たいな
現場の司令官で、
うん、
ああああああ
ああああ
ああそこもあそこもリアルだなと思ったのは司令をさ発射していいかどうかとかいちいち全部上がっていったら一番あれはね役所だなと思った。
そうですよね、ああいう
のあの感じは
可否を問う、可否を問う、可否を問う、可否を問う、これも書いてあったパンフレットそういう言い方、言い方をなんか部署ごとに違ったんだって。だけど、まあ、最後は防衛省の言い方に合わせたんだって。
あ、そうなの。
そこまで確認するみたいな。
すごいね。あと、防衛大臣のさ、与紀美子がさ、もうあれだよね、あの人に見えてしょうがなかったんだって。東京都知事の小池百合
子に。小
池百合子。ああ、
冷徹な。
強気な。
ああ、あの人か。
総理。
あ、
女性大臣。
あ、そう、そうだよね。あれだよね。そう、この人と隣に居座ってる人だね。
そこまでリアリティに徹してるから、リサーチするときも、一応まあこういう映画関係者は、ゴジラを法令的に言うと、巨大不明生物っていう言葉が出てきたの。で、それ、出た時にどうするかみたいなシミュレーションをしてくれってことでいろいろ聞いたんだけど、そんな考えてないわけじゃん、うん、でもなんかそこで省庁がさその答えちゃったらさ、それが公式な見解になっちゃうからちょっと考えさせてみたいなので、すごい待たされたりとかっていうのがあったらしいよ。
すごいよね。
まあなるだろうなって思うよね。
それがすごいですよ。陸海って全面協力だからな今回。
え、何？
自衛隊全面協力
か。あ、
かつてないから
ゴジラだから許されたっていうのもあるかもしれませんね。今までの歴史があるんだって。
もうゴジラ大好きな自衛隊員がいっぱいいるよ。
ね、うん、そう、ハリウッドのパンフレットとか見ても、ハリウッドの時もまあいろんなカナダとか撮影しに行ったんですけど、うん、そういう時にも、なんかやっぱアメリカとか厳しいんで今テロ対策とかで、なんかなかなか入るのも難しくて、でもはっきりしたこと言わないと、なんでお前入国するんだとかっていろいろ事細かに聞かれるらしくて、しょうがないもんで隠してたけど、まあ実はゴジラの撮影ですみたいに言ったら、まあちょっとゴジラみたいな感じで、今回のゴジラはまあ、作るならちゃんと作れよみたいな感じで、すごいアドバイスをなんか入館の時に受けたりだとかっていうので、なんか割とのファンが、うん、でなんかすごい思いが強い人はかなり強い関係者の人もいるのかなっていう、しみりらしいですよ、うん、
もう世界のキングオブモンスター
世界のモンスター
、いろいろ調べてみると深い
でもね。
いやー、ゴジラが変化したのはどうかと思う。今回最初の上陸した時がちょっと怖かった。ズリズリズリズリズリって上がってくる。
いいかと思った。
目に気力がないからね、今回のゴジ
ラ。そう、目がちょっと
目が
手は手前とは違いますよね。
初代ゴジラとそっくり。
あ、そうなんですか。
あの歯がガチャガチャなとことか。
これ
目は一応その庵野さんの意向で、一番怖い目っていうのは人間の目だって言ってたので、人間の目として作って今の空気みたいなんで、まあもう完全生物、うん、もう敵はいないからまぶたはいらない、目を閉じる必要がないって言って、ノーマルの目。
すごいね、マウス。ゴジラ博士になれるかもしれない。
いや、これも伊藤さんのために僕は勉強しました。今日のためだ
った
。VS イット。
いや、これもすごいね。周りいます？なんかここまで
いないね。
いないです
ね。
エヴァ好きな人いると思うけど、
あんまりゴジラの話をしないから。
まあまあまあ、もしかしたら、ね、いると好きかもしれんけど。
いると思うんだけどね。
話す
のあれはない。とりあえず一番ショックだったのは、まあ、あの去年入ってきた子が、2年目の子がいるんだけど、モスラ知っとるかっていう話になって、なぜかモスラゴジラの話、ゴジラ知ってますよみたいな話になって、モスラゴジラ知ってるのに、モスラって何ですかって言われた時が一番ショ
ック。
モスラ知らないんだと思って。
モスラ
いや、なんか知ってるよね、別に、うん、そのしっかり見て
たみたいな。だからちょっとそれを聞いた時のショックと思って。
まだちっちゃい時ゴジラやってたの、うん、ヨランテとかは俺映画館で見たの。
マジで。デストロイヤーだけなんかちょっと覚えてる。
デストロイヤーが96年だったんで、小学校真っ只中だ
った。真っ只中ですね。俺はCM でゴジラ6っていう、あのテレビが流れてて、うん、でそれを見て俺がその家で、うん、例えばその何ハチシスとか、うん、なんとかシスみたいなことをそのマイブームでこうやって言ったら、うん、姉貴に何シスって言って文法違うんじゃないって言われたことを思ってデストロイヤー見てない。
見てないけど、ね、今日ちょっと感化されてね。そうそう、
なんとかシスみたいな、死ぬことをシスって言ってないかもしれない。
すごいブームだよね。
そう、それだけ、それだけしか覚えてない。
伊藤さん、さっきなんかその平成ゴジラから見て好きになったって言ってましたけど、何が良かったですか？なんでここまで全部見たってことは、その過去の作品も遡らないといけないかと思うんですけど、
もともと親が好きだったのもあるんだけど。
なるほど。
やっぱな、改めて考えることないけどね。やっぱりなんだろう、やっぱり圧倒的な存在感がすごいよね。なんか一種の憧れみたいな存在のデカさというか、まあ、ゴジラになりたいとは一切思わないけど、なんかああいう存在感のある堂々とした人間になりたいなみたいな、そういうような感じがあるよね。そうなんだ。なんとゴジラに限らず特撮が好きなんだよ
ね。他も結構好きなのありますか？ウルトラマンとか。
ウルトラマンもね、結構見たしね。
そうなんだ。
一回にその2つかな。ウルトラシリーズとゴジラシリーズくらい。
仮面ライダーは
仮面ライダーはね、そんなに見なかったかな。
もうちょっとウルトラマン好きだったら人生の幅広がったんじゃないかなと思う。
今からでも好きになり
ますよね。なんか世代的に微妙にウルトラマンあんま、
僕らの時はやってないと思う。以前僕あれだけどね、ちゃんと見たのウルトラ Q とウルトラマンしか見ないけ
ど。ウルトラ Q、
それめっちゃ初代じゃないですか。それはそれで。
ウルトラマンはなんかちっちゃい時に再放送してたのかな。ね、なんかすごい見てて、ウルトラ Q は大学生の時に暇に明かして全部見た。わかるな。
あとあのウルトラマンパチンコやってるやつが。うん、ウルトラマンのタイトルがある
から、あ、そうなんだ。
それ見てるっていう、まあ、うちの弟みたいなやつ言われてる。
ウルトラマンってあれ毎週やってたの？映画じゃないんだ
よ。映画じゃない、
映画じゃないんですか、うん、
テレビシリーズだ。
なんとかレンジャーか IS みたいに毎週、うん、
30分。
あ、そうなんですか。
今は別に仮面ライダーとかね、うん、
なんかあんな感じ、
日曜の朝とかから、ね、うん、みたいなし、そんな感じだと思う。
何年前かな、ウルトラマン1960何年だった
。ウルトラマン50周年
だった。50周年かなんかですね。だから相当古い。66年
50周年、うん、
申し訳ない、このもうすぐ子供が生まれるという
中でゴジラの話、特撮の話、
いや、これあの、ていうかこれからかもしれないですね。子供が、男の子が生まれて、
男の子だったりする
っていうのが、いろいろそのヒーローもんっていうのもね、やっぱり
仮面ライダーとかそういうの
基本構造あったからね。まあ、女の子はね、そのトリックやとかなんかそういう別のセーラームーンはやってないけど、男の子はやっぱり
特撮。俺でもね、意外に特撮あれだったんだ。そこまでね、がつえておらんかった。B ファイターは何して
んだよ。B ファイター
違うの？
からさすがに、まあ、でも日曜日の朝にやってた朝8時ぐらいからさ、
ゴレンジャーの、
あーそうそう、ゴレンジャー、俺ね、ちょ、隠れんじゃん小学校
忍たまなんだろうな、
忍たまなんだろう、それなら、それならそれだった
ら、それならなら俺忍たまなんだろ
う、忍たまも見てたな、
見てた、
優しいっすね、
未だに続いてるからね、原作。
あれ、
あ、そうなの、あれちゃんと原作が伸び続けてるんですか、
映画ずっとまだ続いてる、もう50何巻出てるんじゃないかな、20巻くらいまで読んだもんだ、
僕もやっぱそのぐらいまでなんか読んだ、
漫画であるんですよ、
あれね、朝日新聞かな、朝日なんとか新聞の漫画なんだ、連載が、それで単行本で、今忍たまが漫画だとアニメだと忍たまなんだろうみたいな、原作漫画は落第忍者、落第忍者、
落ちこぼれしてるんです
か、落ちこぼれ忍者、
あれもドラえもんみたいにずっと同じ学年です、
もうあれもうドラえもんと一緒、もうよくあるんですよ、パラレルは、でもキャラクターが出すぎてもうパンク状態、
そうそう、
僕わかんないもんだ、
え、大体もう決まってるんじゃないですか、
いや、めちゃくちゃいるんだ
って、新しい
シーンとかでもう学校だから、今までは1年限りの生徒とかくらいだったのが、2年生、3年生、4年生、5年生、6年生とかで主要キャラクター1回出すぎて、で、あと敵キャラクターとか1回出すぎて、もうわけわかんない、
あ、そうなんですか、なんか、まだ俺が見てる頃はそんなにたくさん見なかった、
多分今見ると、わけわかんない、出てた
と思うけど、出てたな、
やっぱそういう長く続くものっていうのは秘訣がなんかあるっていうかね、なんか魅力があるんでしょうね、何かしらの、
ま
あ、
キャラどんどん、アンパンマンもそうだけど、キャラ出し続けないといけない
なんだ、何も考えずに見れるやつが続くんだと思う
ですかね、うん、
シンプルだってドラえもんとかもそうだけど、別に見てなくても久しぶりに見てみようと思って見れるでしょ、
まあまあ、
一話完結です
ね、そうそうそう、っていう安心感があるのが多分長く続く、
サザエさん的な、
そうそうそう、っていう感じはする、ストーリーなんかないよね、
そうそうそう、